6センチネットラジオ、ロクラジ。
先週ですね、久しぶりに大阪でのライブを6センチは行いまして、はい、非常に楽しくてですね、あ、山田さん、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
はい、先週あのね、大阪南堀江ネイブにて、はい、はい、ライブやらせていただきまして、
はい、
ね、とても楽しく
ね、また久々の大阪でしたもんね、
はい、
うん、
そしてなんかはしゃぐというよりは、あの、しっかりお届けするような内容に、
はい、
この出演者一同満足いたしまして、
はい、
はい、まあそのお話はね、後ほどまたさせていただくとして、
うん、
その後ですね、あの、ささやかながら打ち上げをやりまして、
うん、
いや、よかったねと、
は、
ラブハンの二人と、
うん、
しっかり飲んだのも久々で、いろんな話も。
そうだよね、ね、久々だったね。
はい、させていただきながらですね、うん、僕ね、あの、翌日あの若ちゃんとうどん食べに行きまして、
お
う、うん、まあ、大阪にいながらにしてさぬきうどんのなんか美味しいお店があるとのことで、
うんうんうん、
そこにね行ったんですけれど、でね、その後ね、そのなんだ、うどん屋さんの近くのスーパーマーケットに行ったんですよ。
うん、
車をね、止めさせていただいたこともあって。
ははは。
で、あれなんです。そのね、あの、一緒にうどん食べに行ったみんなと一緒にね、そのスーパーマーケットに行きまして、
うん、
で、なんと言いますか、懸命な、このロクラジリスナーの皆様はもうすでに何度かお聞きいただいてると思いますが、
うん、
私無類のスーパーマーケットオタクでございまして、いや、オタクというか、なんていうのかな、好きなんです。
好きなのね。
はい、スーパーマーケットが以前ね、
うん、
あの、母親がその昔その救急の看護師をしておりまして、で、お迎えが遅くてですね、保育園の、うんうん、で、やっと帰ってきたみたいなことを歌にしたこともありましたが、うん、早く帰ろうというね、
うん、
で、その早く帰ろうってお家に帰る途中でですね、うん、そのスーパーに寄ったりするんですよ。そのね、母親とのこのスーパーのひととき、
うんうん、
なんかお菓子じゃ一個だけいいよと言われて、
うんうん、
この選ぶ時のこの高揚感とか、なんかそういったものがもう体に染みついたんでしょうか ね、
なるほどね、
はい、大人になってからもですね、スーパーマーケットが大好きで、
うん、
しかしスーパーマーケットが好きというのはどうでしょう、皆様ね、パッと聞いてもおみたいなね。
まあちょっと具体的に、うん、はい、そのどこがいいとかが想像しにくいですよね。
まあね、あの、うん、撮り鉄、乗り鉄みたいにね、鉄道ファンの方もね、うん、いろいろ言われるじゃないですか。うん、僕はね、棚負けなんですよね。
なんす
か、そういう意味で言うと。
お、何それ、はい、オタク、うん、何それ、専門用語ですか、それは。
なんていうのかな。
何ですか、それ。
なんだ、看板負けとかもいるかもしれない。あ、負けはですね、スーパーマーケットの負けですね。
ああ、
はい、
あ、え、
うん。なぜかというとですね、まあ、スーパーマーケット、スーパーと略したりもするんですけれど、
うん、
あれですね、上の方、スパで略してしまうと、スパゲッティになっちゃうんですよね。うん、
あ、
なんか、このスーパーに置いてある、うん、魚卵がね、
うん、
気になる、そんなスーパーマーケット好きなんですよってなった時にさ、だから自分タラコスパなんですよねって、それはタラコスパゲッティのことになっちゃうでしょ。なので、あの、便宜上、下のマーケットの負けを取って、
負け、はい、あ、なるほど、じゃあ取り鉄の鉄の部分が
負け、
負けってことなのね、
なわけです。
で、中原さんは、
はい、棚負けです。はい、
はて、た、棚が お好みなのね。
そうです。その品揃えの並ぶこの棚そのものに このギュンギュンとなってしまう。
わかる、ギュンギュンってなるのかが、は
い、それが棚負けでございます。
あ、そう。
でね、
大丈夫、みんなついてこれてる？
そこなんですよ、うん、今夜話したいのは、うん、棚負けの真髄ではなく、うん、そこなんです。山田さんがまさに言う、うん、これこの話に振り落とされてしまうと、惹かれてしまうっていう、うん、なんかね、その時もね、だからまあすぐうどん屋さんの近くにあったので、そのまま、ちょこっと車も止めさせてもらってる関係上、なんかね、お買い物してから行きましょうみたいな、うん、飲み物とか、うん、もう買いましょうみたいな、うん、駅まで送ってくれるっていうことだったんで、はいはい、うん、それでね、そのスーパーマーケットに入るときに僕は、思わずこの僕スーパーマーケットが実はもう目がなくてって、もうまずそこでですね、うん、何のことっていうスーパーマーケットに目がないって、って何、うん、っていう
ポカーンですよね、
うん、スーパーマーケットに売っている何か、うん、シュークリームだとか、うん、なんかデリカとかに目がないだったらわかるけれど、うん、スーパーマーケットに目がないとはいかにと、うん、はい、そういった雰囲気はまああったんですが、うん、まあまあまあ、スーパーマーケットがなんかね好きなのよ、ちっちゃい頃から
それはわかりましたよ、う
ん、そんなねあ、まあ、でまあそれも絵が変わってるねぐらいのまあ、うん、雰囲気か、ま
あ、好きならじゃあ見てけばぐらいのね、まあまあ、ね、ね、う
ん、感じで和やかにね、あ、好きなんだ、雰囲気変わってるねぐらいの、まあ感じだったわけなんですけれど、なんていうのかな、そこのスーパーマーケットね、入ったところ、まあ僕は入ったらほら、棚負けなので、この棚の、この商品をね、この細かくこの見ていくわけです。それがたまらないんですけれど、ね、かまぼことかさ、さつま揚げとか、売っているコーナーに、なんと、ギョロッケが売っていたんです。はい。このギョロッケについてもね、これまでにね、ロクラジでは何度かお話ししていますが、ご存知ですか？ギョロッケ。コロッケじゃないですよ。
ギョロッケ。
ギョロッケ。山田さんも聞いたことありますよね。
何度かね。
ギョロッケやりましたよね。
ギョはね、魚のね。
そうそう。
ギョということです
ね。まあ、通称ギョロッケでね、山口県または大分県あたりでなんか製造されてて、その周りの近県に、のスーパーとかでは普通に取り扱ってる、うん、その地域にお住まいの方は、当たり前のようにこのなんだ日々のお惣菜として取り入れたりする、うん、昔からある、うん、練り物食品っていうの、
うん、練り物、
はい、うん、特徴はあれなんです、さつま揚げの衣がコロッケみたいにパン粉の衣になってる、う
ん、はいはいはい、
というところ。まあ、あと中に、玉ねぎとかキャベツとか野菜が入っている。みたいな。
あと、一緒に練り込まれているってことね。
そう、そう。あとは、安価。
何安価って。
非常にお安い。お値打ち品。
お安い、
ね。うん。まあ、それくらいのところでしょうかね。うんうんうん、はい。そのギョロッケがなんと、あったんです。うん、ないんですよ。東京
ではあんま見ないですよね。
たまにですね、うん、何かそれこそその山口県とか大分県とか、うん、そっちの方の物産店みたいな時に、ね、なんかね売ってたりすることもなくはないんですけれど、うん、なかなかお会いはできないんです、
う
ん、
なるほど、
はい、それがなんと、うん、あったんです若ちゃん家の割とそばの、そんなそばでもないか。スーパーには売っていたんです、ギョロッケが。
いや、さ、なんかさ、
この感動、
すごいテンション上がってます
。分かち合いたい。
あ、そう。
どうですか、うん、あなたのお住まいの、ね、うん、今お聞きの皆様のお使いになっているスーパーマーケットに、ギョロッケはありますか、
うん、まあ、ギョロッケという商品名ではなく、うん、あれですね。練り物が衣にな
っている。
なって
まあ、うん、通称ギョロッケ。それはね、野菜コロッケだっけね。野菜なんとかっていう名前の。またね、それがね、あれなんです。 なんだっけ、もうメーカー名もパッと出てこないんですけれど、うん、その野菜なんとかっていう名前のやつでね、うんうん、これがねもうシソなんです、
うん、シソ、
僕にとってのシソギョロッケなんですよ、うん、シソギョロッケって言ったらなんかシソが入ってるギョロッケになっちゃいますけど
そっちじゃなくて、ね、そのシソ始まりね、
はいはい、そうシソジュラのシソです、
うん、そうですね、
はいはい、シソジュラって言ったらまた分かんない、それはビックリマンシールの敵のなんかヘッドのキャラクター、うん、分かりづらいじゃん、
それじゃなくて
それがシソジュラ、
普通にシソだけでいいんじゃない、
そうだね、うん、全くいらないことをまた今回も言ってしまいました、いらないことを言わないように毎回気をつけているのに、うん、やはりちょっとシソジュラが頭をよぎってしまいました、
うん、大変申し訳ありませんでした、そのくだりも長くていらないから、
はい、そのシソなんです、うん、そのギョロッケの、
あ、そう
というのも、私父方母方両方とも、実家が岡山県で、うん、私も、実は岡山の地の病院でおぎゃーと生まれ、そしてすぐ東京に出てきたわけでございます、
は
い、そんな生い立ちを持つ私にとって、その岡山の実家というのは非常にね、うん、心のふるさとでもあるんですが、
はは
そこのだからおばあちゃん家に、うん、行った時にですね、お家からおばあちゃん家から出て30歩ぐらいで着くちっちゃいこのスーパーマーケット、
うん、
ねのところの、レジの手前のところに売っていたその野菜揚げだっけ、それをこのうちの母親がムンズとつかみ、なんだそのそれは、わざわざせっかくおばあちゃん家に来てね、アナゴのお寿司とかね、あとはカレーのね炊いたのとかね、
おばあちゃん作ってくれる、
作ってくれて心尽くしの、あっくんはアナゴが大好きだねと言って行くたびにアナゴを炊いてくれたおばあちゃんは、今ははもう天国にいますがまだ僕はね、お仕事の関係上、うん、お葬式に出ることもかなわず、
うん、まあ、
はい、お墓参りに行きたいなと、ね、
そのくだりはいい、分かった、は
い、思っているんですが、それを思うたびに何か心に引っかかりが、うんうん、
話が、
うん、ね、
それていく、
あ、うん、また、うん、ね、お墓参りに行きたいなと思っているんですが、お墓参り
は行った方がいいね、
そう、うん、そんなねおばあちゃんのね、はい、心尽くしのね、うん、そのアナゴの炊いたのとかね、うん、あるのにもかかわらずですよ、
うん、
だっ ってその岡山県ですからね、うん、その瀬戸内海のねあれもいいから、
もうご飯のはねおばあちゃんの思い出話は、
う
ん、
もういい ね
またね次回、うん、次の機会にね、
うん、そういった部分、うん、そういった枝葉と呼ばれる話の部分っていうのは、うん、できるだけこのね、うん、分かりやすくするためには排除してって、
うん、
ストレートに本文、本筋、幹の部分、
それ
をね、うん、お話ししていくことによって、うん、聞いている皆さんも
それを聞いてる、
何を言ってるのか分かるということなんで、うんうん、あまりこの枝葉が過ぎるっていうのはやはり良くない、
今のその下りもいらないから、
そうですよね、
うん、そう
なりますよね、うんうん、じゃあ続けますよ、
おばあちゃんがいっぱい作ってるにもかかわらず、
ね、かかわらずその野菜揚げ、野菜フライ、
うん、ね、うん、ギョロッケ
ねそのまあいわばね、だからそれはあれですよ、なんだかな、パッと食べるものだから、うん、みたいな、
パッと食べるもの、
コストコで買うところのホットドッグのようなものだから、
うん、
はい、
あ、そういうこと
みたいなノリで、その当時まだ僕が小学校の時だったと思うな、
うん、
そのスーパーがね、まだ栄えてた時なんで、うん、その後おばあちゃん家にはでっかいね、なんかショッピングセンターみたいな建物ができてね、その古き良き商店街ってのをね、なかなか苦境に立たされていくんですけれど、まあ実際どうなんでしょうかね、その個人商店と、
もうその話掘らなくていいで、そこはいいんじゃないかな。
ね、まあそうなんで、まあそれはいいとしてですよ、
いいとして、う
ん、でね、だからその、うん、なんでわざわざね、うん、その野菜このフライみたいな、うん、買うのって、これをだからおやつだからっつって、おやつ？と思って、
おやつ、
うん、で、2枚入りで、1枚くれたんですよ母ちゃんが、
うんうん、
ね、でそれを僕は1枚食べてから、うん、ギョロッケの生涯の虜と なってしまったわけですよ。
もうそんなに小学校自分の中原さんにヒットしたわけ、そのギョロッケは。
なんて美味しいものがこの世の中に、というかその時はね、岡山にはなんてこんな美味しいものがあるんだと、見たことないと、うん、うちの近くの駿河屋には売ってないと、
東京では見ないと、
うん、あれと、うん、なんか思っていたわけですよ、うん、でその度にこのスーパーにね、子供自分連れられる度にこの探していたギョロッケ、うん、はい、その前に見つけたのは確かね、それこそ山口県で、あれです、山口県のコンビニかなんかで見つけたんですよ、キャンペーンかなんかの時に。
そんな昔ですか。
はい、そしてその後島根県でも見つけました。
あ、なるほど。
わかちゃんとかといったスーパーで、うん、なんと見つけてしまい、しかもそれが野菜揚げ、野菜フライっていうね、もともとパッケージもねほぼ変わらないロングセラーみたいに書いて
さ、小学校の頃に見たやつと変わんないわけ。
ビニールに ね、そう、緑の字で書いてんの。
あ、緑が好きなの、ね、そこからなんじゃないの。
ね。野菜フライから来てるのかもしれない、僕の緑は。緑の文字で書かれてるものは美味しいものなのかもしれないね。
違う、そういうことじゃなくて、
そのね、久々の再会ですよ、このギョロッケとのね。どう、皆さんがね、例えば想像してみて、ほんの思いがけないこの昔の小学校の時に好きだった人との再会があったらどう？
人？あ、人ね。
それ想像してみてください。そりゃあね、興奮もしますよ。うん、思わず、ああはあってなりますよ。
はい、どうだろう、うん。じゃあ中原さんは、スーパーマーケットで、はい、はあってなったわけね。
前日ですね。はしゃぐというよりは、なんていうか、しっかり音をお届けする、うん、そんな、しっかりしたライブができたと喜んでいた私は、翌日スーパーマーケットではしゃいでしまいましたよ。はい。そしたら案の定というかね、悪いのは僕なんです、分かっております。うん、うん、そのスーパーマーケットに入るタイミングでね、もうすでにお伝えはしてあったんですが、スーパーマーケットが僕は好きでねと、うん、たださすがにこのスーパーマーケット内練り物コーナーにて規制を上げてギョロッケを、ムンズと4つも5つもこの掴んでいく私の姿を見て、やはり同行者の皆様、ご多分に漏れず若ちゃんも、うん、惹かれておりまして一体何なんだと。
それは引きますよね、何のこっちゃ分かりませんよね、はい、
ちゃんとね、だからその後もあれです、今と同じようにですね、ご説明は皆さんにしたんですが、それにしたってあんた何よといった雰囲気はやっぱりあるわけですよ。このさ、まあただ僕にとってはね、うん、その幼馴染とのこの思いがけぬ再会だってね。
再会ね、はいはい、
うん、だからそのそじゃあその幼馴染とのとギョロッケは違うじゃないかっていう話じゃないですか、うん、それは人それぞれでしょうね。
うん、うん、
ね、好き好きでしょう、だって、
うんうん、そう、好き好き、う
ん、それぞれ人にはそれぞれ好きなものがあるでしょ、
う
ん、
まあそうね、
好きな人もいるでしょ、うんうん、そういうことじゃないの、うん、なんですけれど、まあなんていうのかな、なんていうのかな、ちょうどねうまいことこの惹かれないくらいのニュアンスで、うんうん、僕はだからスーパーマーケットが好きであることに、自分で気づいてから、自分自身のことをね、うん、だから惹かれないくらいのニュアンス感でスーパーマーケット好き、スーパー好きなんだよねって、うん、なんとなく言っていたんですよ、
はい、
このゆるいカミングアウトっていうんですかね。本来はねスーパーマーケットじゃなくてもっとさ、やはりね、なんだろう、 せめてカフェとかさ、カフェ巡り好きなんだよねとかさ、なんかあと何でしょうかね、なんかねお花屋さん好きなのかな、何なんかな、わかんないけれど、あんまり行かないからもう例えも出てきませんが、スーパーマーケットばかりに行くんで、はい、でしょ、あるでしょそういうの、だから、まあね、なんですけれど、まあね、スーパーマーケット好きであることをさ、先にこのお伝えしとくのはむしろなんていうのかな、偽りなくね、自分を知ってもらいたい、みんなとこの真剣に向き合っていきたい、知ってもらいたいっていう気持ちからのものじゃないですかね。はい、この間のネットフリックスでね、なんかリアリティショーみたいなの見てたらね、なんか割と年齢のいかれたね、
はい、
年齢年のいった、男女のね、なんか恋愛リアリティショーみたいなのやっててね、女の方がね、もう出会って早々、はい、私バツイチで子持ちなのっつってね、まあいろんなご事情あるでしょう、ただそれね、最初にお伝えしといて、しっかりなんだ、この真剣にお付き合いとか考えていってもらいたいなと思ったんで、ごまかさず最初にお伝えしましたみたいな、
はいはいはい、
話があって、非常に誠実な方で、まあこれはリアリティショーだから、まあわからないけれど、まあ、
ショーはショーかもしれないし、まあ、
ショーかもしれないけれど、その考えはいいでしょうなんつって、はい、思ったわけですよ、
はい
はいね、なんですけれど、だから同じように私もスーパーマーケット、
それをカミングアウトしようと、
スーパーマーケットについてね、しっかり言っていかなければいけないなと思って、真剣にね、真剣にね、このお聞きの皆さんとも末永くお付き合いしていきたいなと思っているからこそ、スーパーマーケットからこの逃げない、はい、そんな風に思ってはいるんですけれど、だからといって惹かれてしまっては元も子もないとも思うんですよ、やっぱりね、だからうまくお伝えする、そして、なんだ、この真髄に触れるような部分はこの、うかつに露呈しないようにするというかさ、
まあうちに秘めてね、喜びをかみしめるぐらいのね、感じでいいと思いますけど、
そもそもそういうものですから、
そういうもの
ね、スーパーマーケット愛というものは
あ、そうなんね、
はい、そうです、
なるほど、
だって日常に普通に行くところに何言ってんの、変なのってなっちゃうんで、
変なの、
はい、まあそのうちね、今こういう世の中ですから、その発言はいかがなものかとなる日も近いかなと思いますけれど、
何を、
スーパーマーケットが好きなことを変ということについてね、どうこうなってしまう、まあ僕は構いません、僕は一切構いません、それね、まあちょうどね、惹かれないくらいの感じが大事かなと、スーパーマーケット好きは、とは日々思っていたんです。だからこのロクラジでもその真髄の部分にはね、まあちょっとうまくあえてこのかわしながらお話ししていたようなところもあったんですが、そのね、だから旅先での前日のライブがいい感じになって、気もちょっと緩んでいたんでしょうか、そしてそのスーパーマーケットの練り物コーナーで、久々のギョロッケとの思いがけない再会、はい、それ相まってですね、僕はああギーギーああと、はい、言ってしまいました。
あ、そうですか、まあでもね、その久々の再会でギョロッケ、食べたんですか。
はい、いただきました。
どうでした。
はい、もう最高に美味しかったです。
味変わらない印象なんだね。
はい、
すごいね、
変わらないね、
変わらないんだ、すごい、それも、はい、
非常に美味しかった、
うん、
お近くのねスーパーマーケットにギョロッケあるかご覧になってみてください。多分ね、だから中国地方より西にならないとなかなか手に入らないんじゃないかなと。
なるほどね、
若ちゃんはね、だから大阪から、だから兵庫のね、尼崎のね、方ですから、ギリギリあったんじゃないですか。いやー、もうね、感動した。
それ良かったね。
非常に、まあ、だ最終的には良かったんだけれど、そう、 こういうのってね難しいよね。みんなもねなんかあんまりね売れてないね、うん、あのバンドっていうかユニットがね、うんうん、あの気に入ってくれて好きなんだけどさ、うん、人に話すときにさ、うん、急に6センチの中山がさつってもさ、うん、ってなっちゃうでしょ。
誰、ね、
苦労かけるね、
苦労かけるな、
うん、そうね、なんですけど
その気持ちをねなんか中山さんもね
そう、それがね、うん、あのミッシルさんとかだったらね、うん、はいはいミッシルねってなるところを ね、 なるところねご苦労おかけしておりますが、うんはい
おかけしております、うん、
それもねだから伝え方の度合いね、うん、あるよね。
そうか
このね、うん、やっぱりね自分を知ってもらいたい、そしてこのちゃんとなんだ、隠し事なく付き合っていきたいんだよっていうことをね伝える時にさ、うん、あ6センチっていうのを聞いててさって伝えることは非常にいいと思うんです、うん、我々のプロモーションってことじゃなくてね、うん、
正直に、ね、ね、自分のパーソナリティをね、うん、表現する見せるということでね、うん、
ただその伝え方ありますよね。違うのなんかねこの間もねラジオでねそのボーカルがねスーパーマーケットがもう絶対言っちゃダメですそんなことは、ねうん、わけのわからないが、
ね、わけがわからないやつがわけのわからないこと
20にも30にもそのなんだと、わけのわからないやつがわけのわからないものが好きな話はとなってしまうんで、はい、お気をつけいただきながらも、そう、はい、うまい頃合いにこのお話するっていうのが大事だなと、うん、なんか改めて思いましたよ。
なるほどね、
はい、そんなお話でした、
はい
はい、というわけで、ロクラジのお時間がやってきております。
終わろうとしちゃってるぐらいの時間ですけども、
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2023年5月の26日5月最後の更新となっております。ロクラジ第
433回、
お相手は6センチボーカルギター担当ギョロ中原明彦と、
はい、ピアノ山田敦子です。
というわけで大阪でライブがありましたよね。
はい、はい、大阪の南堀江ネイブにてですね、はい、6センチとラブハンドルズのツーマンライブでしたね。
はい、
まあコラボレーションもありつつでしたけども、
6センドルズもやらせていただきました。
はい、まあそれぞれのステージもたっぷりねやりましたし、
はい、なかなかまあねアコースティックだったこともあってね、うん、このじっくりうん、お聞きの皆さんと一緒になんか音楽に浸るとってもいい時間でしたよ、
うん、
満足度高い、うん、
それはまあ翌日のね嬉しさの嬉しい出来事も含めてね。
あ、いやそのことはありません、はい、もう来てくれた皆さんが僕にとってのギョロッケです
ダメだえ一番ダメなやつだ。
そうです、
はい、でも本当久々にもかかわらずね、はい、皆さん6センチを忘れずにですね、うん、来てくれたと思って、
そうだね一緒に楽しめて、ね、とっても嬉しかったですよ、
ね、顔見たらもうなんかキュンとしちゃいました、うん、私もね、
はい、
うん、で新しい CD をね2日前に、うん、ちょっとだけフライング、はい、ということでねお手に取っていただいた方も何人かいらっしゃいまして、
はい、ということはですよ、
はい
はい、今日は26日ですから、
はい
はい、おかげさまで無事、はい、6センチフィフスアルバム、はい、レイズオブサンライズ、
うん、
はい、発売いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、
はい、まあ、今時発売と言いましてもですね、はい、配信ですね、配信がスタートしましたよっていうのが、まあ、5月22日というのがまあ分かりやすいかなというところですよね。
何やらちょっと配信が手違いがあって遅れるみたいなお話を前回かな、はい、ロクラジでされていましたが今どうなんですか。
はい、はい、一部ですね、うん、反映されてないサイトはあるんですけども、まあ、主要なサイトですね、 Amazon とか iTunes とかですね、うん、music.jp モーラ、まあ、そういったところはですね、うん、もう配信が22日に始まっております、
うん、主要のところではやっていて、はい、端っこのところではやっていないってことかな
そういう言い方か、そういう言い方は
になっちゃうよね
そうだ ね、 なっちゃうね、それは間違いだね。
端っこのところはまだなんで皆さん
端 端っこじゃないんだよ。
端っこじゃないね。
そうだね、
間違えたね。端っこじゃない。
端っこじゃないな。
端っこじゃないけれど、主要ではないところ。
あちょっと、ごめん。
いや、うん、いや、主要、主要ですよ。う
ん、なんかわかりやすいところは。
人によっては主要ではない。
うん、
ダメだよ。主要ではないがもうダメだね。はい、違います。すべてが主要です。
あ、はい、そうです。すべてが主要 で、そのうちの一部のですね、はい、サイトではまだ
主要の一部が
主要の一部、はい、6センチのホームページニュースページの方にそのダウンロードいただける配信サイトのリンクを載せているんですけども、予定のサイトも、そこに載せております、
うん、
その後から配信されるのは6月の7日の予定ということなの で、まあ、ちょっと後になりますよね、はい、
まあ主要なところで、
はい、だからコメント、
はい、ダウンロードされる、ね、うん、はい、方はね、チェックしていただければと思いますが、
はい、
まあそんなわけでね、うん、はい、無事この発売もいたしまして、
はい、
そしてその2日前に、
はい、
はい、ラブハンドルズとこの大阪で久々のライブができたということで、
はい、
いや非常に満足なまま、
はい、
はい、お越しいただいた皆さん本当にありがとうございましたという感謝のままですね、
う
ん、はい、6センチは、
はい、
いよいよ、6月9日
そうですね、6月9日の金曜日です、
はい、
はい、
東京下北沢440の
の、っていうか、そうですね、東京下北沢440で、はい、6センチセブンティーンサンライズ、うん、17周年の抱きしめたんだ、
うん、
というタイトルでワンマンライブ
が
あるん
ですよ、はい、これに向かって、はい、あ、いよいよ あれです、
あれです、
重い腰を上げております。違う、
重い、
もうね、腰が上がった状態で実は向かっておりま す、はい、そのままです。腰を下ろさず行っておりますよ、
うん、はい、
はい、
まあ、リハーサルもまたね始まってまいりますし、
うん、
今回はドラムスに薄井克美さん、ベースに中村克夫さんお迎えしてですね、うん、はい、バンドでまたこれも賑やかに楽しくなるのではと思っております。
下北沢の440さんなんてね、うん、我々が主戦場と、
ね、
主戦場、まあ戦いじゃないからね、音楽は ね、
う
ん、
ちょっとね、
真逆だからね、
うん、
言い方は違った、
うん、
主演場として、
あ、
はい、やってきた場所ですが、うん、ここのとこね、ご無沙汰だったので、はい、この440も久々で、
はい、
そうですね、とっても嬉しいですよ、
うん
うん、気づけばね、はい、あれです、お世話になった店長もなんともう4人目と、
まあ、うん、その辺の話はいい、 いいんじゃないかな、
はい、はい、流れるな、
うん、
年月は、
まあ、そうですね、
はい、とまた感じましたが、
うん、
いや変わらずあの440でやらせていただけるということで、うん、ね、
はい、
これまで440お越しいただいた方も、
うん、
いらっしゃると思いますし、
うん、
そうでない方もぜひです。6月の9日は、はい、下北沢440に6センチの17周年を、
はい、
お祝いしにいらしていただければなと思っておりますよ。
はい、6センチのホームページですね、ライブページで予約いただけますので、ぜひチェックしてください。
またですね、あれです、前後いたしますが、その先ほどお話しした6センチの5枚目のアルバム、はい、
うん、
レイズオブサンライズの、うん、セルフライナーノーツ、
はい、
とでも言うんでしょうか、セルフライナーノーツって
ますけども、うん、はい、
セルフライナーノーツってそもそも、うん、どういう意味、
わかんないけど、ね、自分で
セルフのライナーの
ノーツ、
ノーツ、
自分でちょっと曲の説明とか
したやつ、
するやつ、
う
ん、
自分でちょっと曲の説明しましたっていうより、かっこよさげだから、うん、他の方も使ってらっしゃるから、
うん、
セルフライナーノーツって言ってるんでしょ、うん、
言ってみただけで、
うん、もっと、ね、よくわからないカタカナではなくね、うん、あれです、セルフなんだ、アルバムについて、書いてみました、すいません、
ハマグリ剥いちゃいましたみたいに言わないで、
うん、アルバムについて書いちゃいましたみたいな
ちょっと、
うん、ことでいいんじゃないかなと思う、なんか思うんです
が、ニュアンスはそうなってますからいいんじゃないですか、うん、
まあね、音楽なミュージシャンということで、たまにはカッコつけたいと、ね、時には起こせよということでございまして、
ブーメントですか、
それは平気、うん、ね、はい、それそうです、はいはい、ですが、うん、はい、というわけで、うん、セルフライナーノーツを
何それ気持ち悪い、はい、
書かせていただきまして、ちょっと長くなっちゃいましたが、はい、じっくり読んでいただけるとですね、うん、はい、6センチのこのアルバムに至る8年の童貞のその苦悩、そして
苦悩って、
苦しみ、そして苦労話
クククク、なんだそれ、は
い、そのクククが、うん、クククと笑っていただけるような、
はい、
そんなセルフラインのノーツになっておりますのでぜひ、チェックしていただければなと思いますよ、
はい、うん、ぜひお読みくださいませ、うん、6センチのニュースページの方にアップしてます。トップページの方からもね、トピックスで載せているので、アクセスいただけるかと思います。
そしてですね、6センチのあれです、ホームページから行ける、6センチ、ショップ、うん、ね、うん、フロッグエンドノーツショップ、ね、レーベルショップですね、はい、そこではですね6センチの新しい CD もお買い求めいただけますし、うん、はい、最新グッズなどもお買い求めいただきます、はい、なんと、また新しいグッズが出る予感、うんうん、がありますよね、うん、はい、こちらの方でちょっと ね、
どうでしょうかね、はい、
またあれですよ、チェックしていただければと思いますよ、はいはい、さらに、また、なおかつ前後いたしますが、6センチのライブは、6月9日の後しばらくお休みするでもなく、はい、次は7月1日に、
はい
はい、高橋律さん、はい、改め律フラワーさんのイベントに、
う
ん、
はい、
はい、お呼ばれしています。
そうですね、うん、今年1月に予定していた公演の振り替え公演ということでね、うん、5周年のねお祝いということになると、う
ん、めでたい ね、
めでたい
でね、6周年はもっとめでたいけどね、
うん、それ6センチの場合はね、
いやいや1年多い方がめでたいでしょ、
うん、そうですね、はい、まあ、だから半年前だから、はい、5周年と半祝いみたいなね、うん、はいはい、そんな感じになりますね、はい、出演者の方々もですね複数名いるんですけど、結構たっぷりな時間ね、うん、撮ってくれてるということなんで、ああたっぷりお楽しみいただけるイベントになってます。
長丁場の、
そうなんですね、は
い、ぜひお越しいただければと思います、
はい、
さらに最新情報がやってまいりました。なんと
なんで、
7月、はい、ね、うん、1日がその高橋律改め律フラワーさんのイベント、うん、そして7月の23日がですね、うん、はい、なんとですねこの度、うん、はい、あれです、6センチの、私
なんでコショコショ
中原義彦が、はい、ギター弾き語りのワンマンライブをやらせていただくことになりました。ありがとうございます
どうした、おうおう、
なんと会場はですね、
なんとなんと、いいかな、さっきからなんとって
吉祥寺マンダラでございますドキャーはい、
はい、ちょっとそれなんかなん、ちょ前回のロクラジの中原さんのテンションになってきちゃって
ない
です
か。いやいやいや
大丈夫ですか
ね、え、いやギターの弾き語りワンマンライブなんてね、はい、いやちょっとねドキドキしますが、
ドキドキします、
ね、はい、これやらせていただくことになりまして、ちょっとね楽しみでございますよ。7月の23日です、
はい、
はい、そう、だって半年ぶりでございますはい、お正月やりました、
やりましたね、はい、
そう、ま、ない毎回夏やっております、うん、はい、なんですが、そうちょっとマンネリ感を払拭しようと思って、うん、言うだけ言ってみましたそしたら意外と払拭しましたね、なんとギターの弾き語りワンマンライブを、はい、7月23日に吉祥寺マンダラにてやらせていただくことになりましたよ。ぜひお越しくださいというわけです、はい、ギターの弾き語りってことは、うんうん、あれなんだ、一人でやるってことですね、なんと、はい、ということで、リクエストのね、
あ、リクエストね、
はい、
あ、
だからこんな曲を歌ってほしいみたいなのも、うんうん、ぜひお送りいただきたいと思います、うん、なんかねホームページのねメールフォームとかがねちょっと不具合 があったようで申し訳ありませんでした。
はい、はい、申し訳ありませんで
した。今もう治ってるみたいなんで、
はい、復旧しました。
はい、そちらの方ご予約も、リクエストの方も、うん、していただけると思います、うん、またねそこをなんかね見てみたらもうちょっと使いやすくならないかなと思って、うん、今ちょっと手を入れてもらっている最中なので、はいうんはい、もうちょっと使いやすくなるかなと思っております、はい、そして、毎度毎度その度にお伝えしているメールアドレスがちょっと長いんじゃないか問題についても、うんはい、いつになったら対処していただけるんでしょうかと、はい、山田さんに強く申し上げたいところでありますが、
はい
はい、いろいろやってんだこっちはと、はい、そのあれやこれやと、はい、ライナーノーツもあれやこれやと やったぞと山田さんに言われそしてあれです、でこれやっても抱きしめたんだどうせいつできたってすぐ聞いてくるだろうお前はみたいな状態でございましてそういうのが終わってから多分メールアドレスも、うん、シンプルなものに変わるんじゃないかなと思っておりますのでまあちょっとそれは気長に待っていただきつつ、はいホームページからご予約そしてリクエストなどは、他のライブも合わせてできますんで、ね、6月だって9日は結構ね近づいてまいりましたから、うんはい、ぜひ内容等々チェックしていただければなと、はいはい、思っております、
はい、
そんなわけでお送りしてまいりましたロックラジでございますがじゃあ、うん、山ちゃんの一言コーナー、
はい、家庭菜園の
たびたびお話になりますね
続きなんですけども
なんかね、うん、プランターをなんだっけダメにしちゃったんでしたっけ
それは去年一昨
年去年
ずいぶん前の話ですけどね、でまた復活させたっていう話でね、うん、で中に幼虫がいたもんで幼虫の話したら
幼虫、ね、聞きました、ね、
この幼虫はもしかしたらよろしくないかもよっていうことなんで、うん、だったんでその幼虫さんをまたちょっと遠くに売っちゃったり
お暇に出して、
ね、したんですよね。でこの間そのホームセンターで大葉シソがね売ってたのね。
あシソジュラのシソ
あそっちじゃないな。
え
シソ青ジソ
青ジソね
青
ジソジュラ
青ジソ、
はい、
でね青ジソがね売ってて青ジソも育てたいなと思って、はい、でちっちゃいさビニールの鉢みたいな状態 のねなんていうんですか苗状態みたいな
のでね、そう、売ってたりします
よね。それで買ってきたんですよね。プランターに入れなきゃな植えなきゃなとね、うん、思ってるんですけどまたその使ってないねプランターの土を開ける作業から始まるんですよ。そうするとそのまた開けた時にまた幼虫さんがいるんじゃないかなと思って、うん、それを想像したらちょっとやる気がなくなったわけじゃないんですよ。でもなんかちょっとってなってて今、うん、なんかまだ苗のまんまで大葉がちょっと何日ぐらい経ったかな、そう何日間かぐらい苗のまんまでさ、うん、それがちょっと気になっててさ、うん、でもまた幼虫出てきちゃったらなまたそれをの処理に困るなと思ってさ、はい、
なるほど、もう確実にあれですよね、
うん、
ちょっと地方に移り住んで、うん、半分ね、うん、自給自足でこのお家のね広い敷地の、うんこのなんかちょっと耕してね、なんかそんな生活を夢見る、うん、この、コンクリートジャングルに疲れた皆様みたいなのがあれですよね、挫折する、うん、そもそも私虫あかんかったみたいなね
そうだね、
はい、ということ山田さんも結局、うん、ね、うん、いろいろそうやっておっしゃってはおりますが、うん虫一つそんな感じになってしまうということなんですね。いや非常になんか残念です。かりそめのなんかその自然の
ね
私の欲しい部分だけみたいなことになんか、はい、聞こえてくるよう
で、ね、
非常に残念です。
わがままな
虫を食べてこそでしょ。だってコオロギ食とかなんかあったじゃないですか。
いいよそこは。
いいね。
いい。
よく知りませんから僕。
知らない、はい、
そうなんですか。いやそんなだって一 ってくださいよ。そこセットですよ。それが命というものじゃないですか。
そうですよね。だからいいね。ちょっと明日あたりにはちょっと要件してですね、プランターをひっくり返してと思ってるんですけど。
シソを育てるのはいいかもね。
いいかも。
おそうめんとか。
そうね、夏はさ、まあ、夏、そうそうそうそう、いいでしょ。
結構シソいいよね。
そうなのよ。だからさ、うん、ちょっと、ね、ちゃんとちゃんと植えます。
あ、植えていないという山ちゃんの一言コーナーでしたね。はい、まああれですよ、その植えてもですね、もうなかなかあのここからはあの雨続きとなっていく予報みたいで、
あ、そう、
うん、なかなかもう大変です。早く植えとけばよかったのにと思うことでしょう。雨が続くと思いますが、
やばい、
はい、でありながらね、あの夜は割と気温が下がったりとか、はい、ちょっと体調管理も難しいと思いますが、はい、僕もあのライブの時だけ鼻が通って、また鼻がちょっと詰まっておりますが、なんとか、来月のライブに向けてまた、はい、鼻うがいなどしていこうかなと思っておりますんで、皆様もお体に気をつけて健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。